仕事で成功する30の方法。その1。成功の第一歩は好きなことを見つけること。成功の第一歩は好きなことを見つけることです。何に興味があるのか、何に夢中になるのか、何を深めたいか、です。世の中の経営者を見てみましょう。大嫌いな仕事を頑張ったから成功したという人はいません。お金のために仕事をする人は中途半端な仕事で終わります。自分の好きな仕事を通して成功したという人ばかりです。好きなことなら困難があっても集中力と根気で乗り越えることができるからです。もちろん好きなこととはいえすぐ稼げるとは限りません。むしろ好きなことは最初はなかなか稼ぎにくいのが特徴です。しかしそれでもやはり好きなことなら続けられます。好きだからです。長く続けるから能力が磨かれていき、蓄積も大きくなります。時間はかかりますが、着実に力をつけることができるのです。好きなことを突き詰めれば才能になります。その才能を社会と人のために十分発揮できれば成功します。あなたの好きなことは何ですか？好きなことがわからないまま成功は不可能です。行き先のない船旅を始めるようなものです。好きなことがわかるから行き先がわかり、きちんとした準備を進めることができます。好きなことがわからないなら今すぐ好きなことを見つけましょう。自分の好きなことを見つけるのが成功の第一歩です。好きなことを見つける。仕事で成功する30の方法。その2。成功の定義とは、大金を得られたかどうかではない。才能を十分に発揮できたかどうかだ。成功という言葉にどのようなイメージをお持ちですか？成功のイメージは人それぞれでしょう。テレビや雑誌で取り上げられている様子があります。スポットライトが当たり注目されている様子を浮かべる人もいるでしょう。多く人から称賛を浴びている様子かもしれません。特に強いイメージといえば一つしかありません。やはり大金を稼いでいる様子でしょう。お金をたくさん稼ぎ、裕福な暮らしをしているイメージが強いはずです。お金を基準に考えてしまいがちですが、ここが要注意です。成功とは、大金を得られたかどうかで決まるものではありません。大金を手にするだけなら、泥棒が大金を盗むのも成功になってしまいます。遺産相続で大金を手に入れた人も成功になってしまいます。泥棒や遺産相続で大金を得るのは本当の成功とは違いますね。大金だけでなく注目や称賛も成功に必須ではありません。では成功の定義とは何でしょうか？成功の定義とは自分の才能を十分に発揮できたかどうかです。成功とは自分を生かすことに成功したという意味です。自分の才能を十分に伸ばし、社会と人のために生かすことが成功です。テレビや雑誌で取り上げられたり、人から称賛されたり、大金を手に入れたりするのは、あくまで能力を生かした結果です。もし、自分の能力が社会と人のために十分生かされているなら、その瞬間に成功者です。大金、注目、称賛は一度忘れることです。大金、注目、称賛は能力を生かした後からついてきます。成功を目指すなら、まず自分の才能を見つけて磨き、社会と人のために生かすことが第一です。自分の才能を見つけて磨き、社会と人のために生かす。仕事で成功する30の方法。その3。成功している人を不快に思っているうちは成功できない。世の中にはすでに成功している人がいます。テレビや雑誌などで引っ張りだこになっている著名人です。多くの人から注目を浴び、称賛されて大金持ちです。 いつもにっこりした笑顔です。注目、賞賛、大金を手にしているのですから、にっこりしてしまうのも無理はありません。ところで、成功している人を見てどう思いますか？偉そうにしてムカつく、幸せそうに気取って目障りと不快に思っていませんか？成功している人を否定していては成功できません。成功している人を否定することは成功を否定することにもなるからです。では、どう思うのがいいのでしょうか。成功している人を見ていいな、あんな風になりたいなと羨ましく思うのが正解です。成功している人を肯定することは成功を肯定することにもなります。成功を受け入れようとするから自分の仕事もどんどんうまくいくようになります。成功している人をよく見て、一つでも自分にも真似ができそうな点を学ぶのです。立派な立ち姿からでも真似ができるのではないでしょうか。成功してからにっこりするのではなく、成功する前からにっこりするのです。いかにも成功者らしい雰囲気が出てきます。成功している人をよく見るほど成功のポイントも見えてくるのです。成功している人を不快に思うのではなく、羨ましく思う。仕事で成功する30の方法。その4。思いが強くなければ何も成し遂げられない。あなたが今一番成し遂げたいことは何ですか？どのくらい思いが強いですか？いつも成し遂げられない人の特徴は思いが弱いことです。思いが弱いからやる気も出ず行動力も出ません。思いは目に見えません。しかし現実を大きく左右する最も大切なポイントです。何かを成し遂げたいと思うときにはまず思いを強く持つことです。実力のことは一度忘れましょう。実力より思いです。叶えたい、達成したいという思いを強く持つからこそやる気がみなぎります。やる気がみなぎるから行動力も出てくるのです。もしあなたが誰より思いが強いとしましょう。その瞬間、誰より成し遂げられる可能性が高くなります。思いが異常に強ければモチベーションも異常に強くなります。吹き上げるようなやる気が出るため信じられない行動力も出てきます。脳はフル回転して、体中に力がみなぎるのです。思いはあらゆる成功のスタート地点です。思いを強く持つことが夢を叶えるキーポイントなのです。何かを成し遂げる前は、まず思いを強く持つ。仕事で成功する30の方法。その後、どう成功したいのかを具体的にすることが成功する秘訣。成功という言葉には漠然としたイメージがあります。成功とは幅が広いです。成功したいと思っても言葉が抽象的であるためイメージも抽象的になりがちです。漠然と成功したいと思うのはよくありません。例えば、歌手になりたいと思うのは漠然としています。歌手にはなれるかもしれませんが、何曲か歌っただけで終わりになることでしょう。漠然としているので、何をどこまでどう目指すべきかはっきりしません。抽象的なことはやる気も起きません。成功のイメージはもっと具体的にします。1年間に3曲以上は新しい曲をリリースしたいと思う方が具体的です。数字、期限、様子などを明確にするから進むべき道がより具体的になります。漠然と歌手になりたいと思う人より大きな成功をつかめるようになります。しかしまだ不十分です。もっともっと具体的にします。東京の三軒茶屋を中心に音楽活動をしたい。300人規模のライブハウスで年に10回以上はライブをしたい。音楽だけで生計を立てられるようにしたい。具体的すぎる方がいいです。 具体的になればなるほど、自分の将来像も想像しやすくなります。自分の将来像が想像しやすくなるから、モチベーションが上がり、実現に向かうのです。どう成功したいのかを具体的にする。仕事で成功する30の方法。その6。闇雲に長時間労働をするだけでは成功できない。成功する人は人一倍努力をしています。努力しているとはいえ、長時間労働とは違います。成功に努力は必要ですが、だからとはいえ、長時間労働すればいいわけではありません。長時間労働は体を酷使します。体は仕事の資本です。体力を勝負ポイントにすると、年齢を重ねるごとに落ちるため、余計に成功から遠ざかります。もし、体を崩してしまうと、仕事もできなくなります。仕事の成果は出せても、体調を崩すのでは失敗です。ただ、闇雲に長時間労働をするだけでは成功できません。長時間労働は、むしろ避けたい働き方です。成功している人の労働時間は人並み、もしくは人並み以下です。成功する人は仕事の効率を上げるような仕組みを考えています。最小限の努力で最大の結果を出す仕組みです。効率が良くなれば余裕ができます。その余裕を使ってさらに仕事の効率を上げるような仕組みを考えます。これを何度も繰り返して効率化を図るのです。最終的には自分がいなくても仕事が回る仕組みに到達します。ビジネスの自動化です。究極の仕事の形なのです。手間を省きつつ効率を上げるような仕組みを考えて仕事をする。仕事で成功する30の方法。その7。人と同じ行動をしているうちは成功できない。人と同じ行動をしているうちは成功できません。人と同じように働いて遊んで寝ているうちは成功できません。普通の人で終わりです。みんながそうしているから自分もそうしようという気持ちはわかります。周りと同じような行動をしていると仲間意識が生まれやすく安心します。しかし、成功するために必要なのは、誰もしていない行動です。成功したい、と思うなら、人がしていないことをする必要があります。周りの人から、なぜそんなことをするのか、と不思議に思われることです。なぜそんなことをするのか、と聞かれたら、成功するため、と答えましょう。誰もしていないことをするから、まだ誰にもできていないことが達成できます。成功に近づけます。さて、誰もがやっていないことをするとき、ポイントがあります。できるだけ、誰もが嫌がることをしましょう。誰もが嫌がることは、本当に、誰もやっていません。誰もが嫌がることほど、誰もが必要としていることです。そこに、成功の鍵が眠っています。誰もが嫌がることをやるほど、成功に近づけます。成功とは、綺麗なところより、汚いところにあります。誰もが嫌がることに進めば、成功も見つかるのです。誰もが嫌がることを、誰よりする。仕事で成功する30の方法。その8。非常識に考える人が成功する。成功する人はみんな非常識です。礼儀やマナーなど日常の常識はあっても仕事に関しては非常識です。常識を考えているうちは成功できません。人と同じ行動しているうちは一般人です。成功するとは非常識なことをすることです。普通の人は考えないような非常識を思いつきやってのけるから成功できます。誰もが考えていることはすでに誰かが実行しています。誰も考えていないことをするからあなたが一番になれます。 自分が今考えていることを振り返ってみましょう。成功へのアプローチが常識でしょうか、非常識でしょうか。非常識ならいいのです。その調子でどんどん非常識なことをして世界をあっと言わせましょう。もし常識ならレールから脱線しましょう。もっと風変わりなことを考え実行して変わった人になるくらいでいいのです。非常識に考えることでこれまでにない仕事が達成できるようになります。あなたは変わった人ねと言われるのはあなたは成功しそうと言われているのと同じなのです。非常識に考える。仕事で成功する30の方法。その9。時間がないからできないという人は時間があってもできない。時間がないからできない。そう言って行動しない言い訳をする人がいます。本当は好きなことをしたくても時間がないから諦める人もいるでしょう。確かに時間がなければ行動できないように思えますが誤解です。時間がないからできないという人は時間があってもできません。いざ時間ができると今度はやる気がないと言い始めるでしょう。天気が悪い。今はタイミングが悪い。おみくじで今日が出た。なんだかんだと言ってやはり行動しない言い訳をするに違いありません。時間を作る気がない程度の意欲ですから時間ができても行動しないのです。忙しいのはみんな同じです。時間は自然とできるものではなく積極的に作るものです。忙しければ忙しいなりに時間を作ることです。大好きなゲームをするためなら寝る間を惜しんででも時間を作るでしょう。好きな人とのデートなら忙しくても時間を作ろうとするはずです。結局のところ本気になって時間を作ろうとしているかどうかの問題です。時間が作れないと思うから作れません。なんとか時間を作るぞと思えばわずかであっても時間はできるもの。本気になって時間を作ろうと思えば忙しくても時間ができます。今一度時間がない原因を探ってみてください。余計な仕事を抱え込みすぎていませんか。集中力が低下して単に仕事時間が長すぎるだけではありませんか。他人にお願いできる仕事をわざわざ自分で抱え込んでいるだけではありませんか。時間がないからできないと言い訳をする人間にならないことです。工夫をすれば時間は必ずできます。時間がなくても何とか時間を作ると思って何とか時間を作り出す。仕事で成功する30の方法。その10。大きな夢は100分割にして取り組もう。大きな夢を叶えようとするとき、途方もないチャレンジに取り組むイメージがあります。スケールが大きくて膨大な時間もかかり果てしなく遠い道のりがあるように思えます。大きな夢を一度に叶えようとすると挫折します。規模が大きすぎるためどこから手をつけていいのかわかりません。そのため叶わない夢だと諦めやすいのです。叶わない夢は叶え方が悪いです。夢に向かうアプローチを少し変えればいいだけです。大きな夢は、まず、小さな目標に分けましょう。一つの大きな夢を100分割にするイメージです。100の小さな目標を作ります。大きな夢をいきなり達成できなくても、小さな目標なら達成しやすくなります。小さいからこそ、達成するたびに達成感が味わえます。達成感が味わえるから、続けられます。大きな夢は小さな目標に分けて一つずつ達成していくものです。一口サイズのお菓子を食べ始めると途中でやめられなくなるのと同じです。スイッチがいります。もう一つ、またもう一つ、さらにもう一つと思います。 小さな目標を一つずつ達成していけば、いつの間にか大きな夢も叶っているのです。小さな目標を一つずつ達成して大きな夢を叶える。仕事で成功する30の方法。その11。周りの人の反対はあなたの決意を試しているだけ。あなたの決意に周りのみんなは反対します。反対です。やめた方がいい。身の程をわきまえなさい。と口うるさく言います。周りのみんなが反対したとき、どうしますか？周りが反対するならやめようと思うならその程度です。少し反対されたくらいで気持ちが揺らぐくらいなら実際やめた方がいいです。強い決意がない証拠です。強い決意がなければ実際に行動してもうまくいく可能性は低いでしょう。少し都合の悪いことがあればもう無理だと諦めやすいです。周りからの反対はあなたの決意がどのくらい強いのかを確かめています。周りが反対したとき、いかに説得できるかです。説得は考えが固まっていないとできません。強い意志があり、考え方がしっかりしているからこそ説得できます。説得ができるなら強い決意が固まっている証拠です。揺るぎない自信があります。それだけの決意があるなら実際にやってみるといいでしょう。説得できるくらいの決意がありますから実際に行動してもうまくいきます。すると周りからの声が一転します。本当はうまくいくだろうと思っていた、応援しているよ、私が育てたと言い始めます。手のひらを返したかのようです。周りの人からの反対は社交辞令です。あなたの決意の固さを試すために言っているだけです。決意が固いことが分かれば、一転して応援してくれるようになるのです。周りから反対されても説得できるくらいの気持ちを持つ。仕事で成功する30の方法。その12。成功するとは変化すること。環境の変化を受け入れない人に成功もない。成功できない人は本当に成功を望んでいません。成功を言い換えれば環境の変化です。成功すると友人関係が変わります。金銭感覚も変わります。住む場所も変わります。すべて変わります。成功したいという気持ちはあります。しかし成功したいという気持ちより変化したくないという気持ちの方がずっと大きいです。成功とは大きな変化です。成功したいけれど変化はしたくないは矛盾しています。変化を拒んでいる限り成功はできません。人は環境の変化を拒む生き物です。年を取るにつれて環境の変化を拒むようになります。成功したければ環境の変化を受け入れることです。恐怖心の克服です。環境の変化を受け入れるほど成功しやすくなります。注目、賞賛、お金など良い変化ばかりではありません。悪い変化もあります。普通の友人ができにくくなります。抽象されやすくなります。お金を目当てに悪い人から狙われやすくなります。すべてを覚悟して受け入れることです。成功したければ変わってもいい、変わりたい、変わらなければならないと心から望むことです。あらゆる変化を受け入れようという姿勢が大切です。環境の変化を受け入れる人に成功がやってくるのです。あらゆる変化を受け入れる姿勢を持つ。仕事で成功する30の方法。その13。決断の先延ばしは現実から目を背けているのと同じ。成功するために必要なのは決断力です。すぐ決断してすぐ実行に移します。すぐ実行に移すからすぐ実現します。 だから成功できるのです。成功できる人には強い決断力があります。しかし人によっては決断を先に伸ばす人がいます。決断をしていないように思えますが、重大な決断をしています。決断の先延ばしは、今は決断しないという決断をしているのと同じです。決断をしなければ、どんどん成功が遠ざかります。決断しないのは、現実から目を背けているのと同じです。現実は、見ないという決断ばかりでは成功できません。もちろん、見たくない現実があるのはわかります。お金のこと、人間関係のこと、将来のことなどでしょう。本当の現実を見ると、しらけたり、不愉快になったりします。だからこそ、正念場です。見たくなくても、見るのです。現実を見ないで、成功はありえません。現実をよく見て、今、決断します。今すぐ決断する習慣とは、現実をよく見る習慣です。成功したければ、決断の先延ばしはやめて、今すぐ決断を習慣にします。その状態を続けていれば、必ず成功します。決断の先延ばしはやめて、今決断することを習慣にする。仕事で成功する30の方法。その14。仕事をするときは徹底集中すること。仕事はやはり集中力が大切です。仕事に専念するからいい仕事ができます。集中力は仕事の質に比例します。集中すればするほど仕事の質も高くなります。仕事をするときは目の前の仕事に集中することです。仕事中くらいは仕事以外のことを一切考えないくらいの集中力が必要です。誘惑はたくさんあります。テレビや音楽を楽しみながらの状態では仕事に集中できません。音楽を聴きながらより音楽すら聞こえないくらい集中したいところです。仕事に関係するようなネットサーフィンも要注意です。一度やり始めると、いつの間にか仕事に関係ない情報を楽しんでいるものです。ネットサーフィンはあくまで必要最小限にとどめます。場合によってはわざとネット環境のないところで仕事をするのもいいアイデアです。仕事の結果はお客さんに提供するものです。お客さんに提供するものをダラダラした気分で進めるほど失礼なことはありません。仕事をするときは仕事しかできないような環境に身を置いて集中しましょう。テレビを楽しむなら仕事が終わってからです。音楽を楽しむのも仕事が終わってからです。ネットサーフィンも仕事が終わってからです。娯楽は仕事が終わってからのご褒美として活用する方がより仕事に集中できます。それが今を一生懸命に生きることでもあるのです。仕事をするときは徹底集中する。仕事で成功する30の方法。その15。成功する人は挑戦をお化け屋敷だと思っている。挑戦を避けているなら成功することはできません。成功には挑戦が必要です。困難な物事に立ち向かうから成功できます。挑戦が怖いのはリスクを考えているからです。どんな挑戦にも程度の差はあっても失敗のリスクがあります。確かにリスクは考えるべきことですが、リスクばかり考えていると挑戦できなくなります。どんな挑戦にもリスクがあるのですから、避けるのではなく受けて立つのです。ここで大切になるのは受け止め方です。リスクのある挑戦を楽しみと受け止めてみましょう。お化け屋敷に入る感覚です。度胸試しです。お化け屋敷はハラハラドキドキを楽しむものです。怖がったり驚かされたりするのが楽しいと思います。挑戦も怖がったり驚かされたりするのが楽しいと考えましょう。 成功する人は挑戦するのが大好きです。挑戦をお化け屋敷だと思っています。さあ、今回はどんな恐怖が待っているのかな。楽しみだ、と思いながら立ち向かいます。これくらいの心持ちでいいのです。これくらいでないとやっていけません。リスクを考えていては前に進めません。リスクを楽しもうと思うから前に進めます。あらゆる挑戦はお化け屋敷です。楽しんで進もうではありませんか。お化け屋敷の恐怖をクリアしたとき、一回り大きな報酬が得られるのです。お化け屋敷に入るつもりで挑戦を楽しむ。仕事で成功する30の方法。その16。成功者に共通するのは、たくさん間違えた経験。成功者に共通するのは、たくさんの間違えた経験です。誰よりうまくできたから成功したではありません。誰よりたくさん間違えたから、たくさんのことを学べました。たくさん学べた結果、成功したのです。人は、悔しい時、一番頭がよく回転します。悔しい出来事は、間違えなければ、経験できません。英会話で、よく間違える人ほど、よく上達するのと同じです。人生でも、よく間違える人ほど、よく上達します。たくさん間違えて落ち込むのは、おかしな話です。間違えた時は、喜ぶのが正解です。なるほど。できない理由がわかった。次からはうまくいくぞ、と思えばいいのです。希望の光が見えています。大きな前進です。今のあなたに足りないのは、間違える習慣です。間違えれば、もっとうまくいくにもかかわらず、わざわざ避けています。もったいないです。チャンスをドブに捨てているようなものです。間違いは避けるのではなく、飛び込んでいきましょう。間違い、間違い、また、間違いです。間違いを増やそうと心がければ、結果として成功者にもなれます。間違いの一つ一つが成功への階段になるのです。間違えた時は、喜ぶ。仕事で成功する30の方法。その17。うまくいかない理由を知ることは、うまく進める方法を知ることでもある。うまくいかない理由がわからなければ、次もうまくいかないでしょう。当たり前のことですが大切です。うまくいかなかったとき、多くの人が、たまたま、だろう、と考えます。考えるのを放棄します。考えるのは、疲れます。時間もかかります。たまたまという言葉で失敗を処理すれば考えることから解放されます。楽なのです。しかし、うまくいかなかった理由を考えずに成功はできません。うまくいかない理由がわからなければ次もうまくいかないでしょう。うまくいったとすればたまたまです。成功はくじ引きではありません。うまくいかなければ必ず理由があります。うまくいかない理由を知らない限り本当の前進はありません。理由がわかるまで試行錯誤を繰り返すことが成長です。うまくいかない理由を知ることは、うまく進める方法を知ることでもあります。うまく進める方法を知りたければ、うまくいかない理由を探ることです。失敗から学ぶことが大切なのです。うまくいかない理由をじっくり探る。仕事で成功する30の方法。その18。成功に決まったパターンはないが、失敗には決まったパターンがある。成功哲学の本を読んでいて混乱することがあります。ある本には欲を求めたから成功したとある一方、別の本には欲を忘れたから成功したとあります。ある本には睡眠時間を削ったから成功したとある一方、別の本には十分な睡眠時間だったから成功したとあります。 どちらが大切なのだろうか、と思ってしまうのです。実は、どちらも正解なのです。成功に決まったパターンはありません。成功パターンを極論すれば、自分の個性や長所を十二分に伸ばして生かすだけです。個性や長所は人それぞれのため、成功パターンも人それぞれなのです。成功のパターンは人の数だけ存在します。成功パターンは、なるほど。こういう方法もあるのか、と参考程度にとどめるのがいいでしょう。しかし、失敗には決まったパターンがあります。家族より仕事を優先させた、健康を無視して仕事ばかりしていた、売上のことしか考えていない、などです。失敗した人のパターンはどれも同じです。人生を悪くさせる要因は誰にでも共通するのです。成功するために必要なのは成功パターンより失敗パターンです。最高を目指すのではなく最悪を避けるように進むのが正解です。たくさん本を読んで失敗した最悪のケースを学びましょう。どんな人がなぜ失敗してしまったのかをよく研究することです。成功哲学を勉強するより大切です。自分も同じ過ちをたどらないよう失敗した人から失敗パターンを学びます。最悪を避けて進めば、おのずから成功へ近づいていけるのです。成功パターンより失敗パターンを学ぶ。仕事で成功する30の方法。その19。最高を目指すより最悪を避ける。最高と最悪という言葉があります。誰でも最高でありたいと願う一方で最悪にはなりたくないと思います。最高を目指し最悪を避けます。最高を目指すと最悪を避けるは同等のように思えますが違います。優先順位があります。最高を目指すより最悪を避ける方がはるかに大切です。最高はできなくてもいいのです。できた方がいいですが、できなくてもなんとかなります。また、挑戦のチャンスがあります。野球はホームランがなくてもヒットさえ打てば勝てます。しかし、最悪になってからでは遅いです。最悪になってからでは取り返しに苦労します。時間、体力、お金もかかり、元の状態に戻すまでに大きな手間がかかります。場合によっては、取り返しが不可能になることもあります。野球は選手が退場になってからでは遅いです。一度退場になった選手が同じ試合で復活することはありません。最悪になってからでは遅いです。どんなことがあっても最悪だけは避けたいところなのです。最悪を避けながら進むのが成功への道です。最高を目指すより最悪を避けるようにする。仕事で成功する30の方法。その20。成功の実現は、高く上げるようなもの。風向きがわかるから、高く上げられる。凧上げをしたことはありますか？凧を風に乗せて、高く上げる遊びです。タコを上げるには、まず、風向きを調べる必要があります。風が吹いている向きがわかるから、風の力をうまく利用でき、タコを高く上げることができます。成功の実現も、タコを上げるようなものです。適当に仕事をして成功することはできません。小さな結果は出せても、大きな結果は出せません。成功するためには、まず、時代の流れを読むことが必要です。今はどういう時代なのか、これからどういう時代になるか、です。ニュースを見たり、出歩いたりして、時代の流れをよくつかむことが大切です。時代の流れがわかるからこそ、必要とされる商品やサービスも見えてきます。必要とされる商品やサービスが見えるから、最も適した販売活動も想像できます。時代と仕事とをつなげることができ、成功を実現する後押しになるのです。 成功は時代ありきです。時代の流れをしっかりつかみましょう。時代の流れをつかむと成功のきっかけが見えてきます。成功者とは時代をよく知る人なのです。成功するために時代の流れをつかむ。仕事で成功する30の方法。その21。最高点を実力だと思わない。本当の実力は平均点。最高点が出ても自分の実力だと勘違いしないことです。最高点はたまたま出ることがあります。たまたま調子がいい時に、たまたまタイミングが合い、たまたまうまくいきました。偶然が続いたおかげで得られた最高点を自分の実力と勘違いするのが一番危ないです。最高点で舞い上がると正常な判断を失います。最高点を基準に考えるとそれからの道が苦しくなります。あれ、おかしいな。できない。なぜだろう、という苦痛の日々が続きます。理想と現実のギャップに苦しんで心の整理がうまくできないのです。最高点は実力ではありません。最高点はちょっとした思い出です。あってもあまりこだわらない方がいいです。自分の本当の実力は平均点です。平均点が上がるのは偶然ではできません。日頃からの努力の結果です。大切なことは最高点を狙う努力ではなく平均点を上げる努力です。平均点は短時間で大きく変わるものではありません。ゆっくり変わるものです。平均点を見れば自分の成長がゆっくり変化していくのが落ち着いて把握できます。平均点を上げたければとにかく量をこなすことです。経験、経験、また経験です。たくさん量を経験すれば、経験値が上がり、質が自然と上がります。質とは、量の集まりです。たくさんの量をこなして、少しずつ平均点を上げていきましょう。何事も、慣れです。本当の実力を身につけるには、量しかないのです。最高点を狙うより、平均点を上げる努力をする。仕事で成功する30の方法。その22。誰より専門分野に詳しくなれば、誰より質の高い仕事ができる。短い人生でこの世のすべてを勉強するのは不可能です。何でも勉強しようとすると中途半端になります。人間は忘れる生き物です。勉強しているうちに前に勉強していたことを忘れるでしょう。あらゆることを完璧にしようとすると、とても時間もかかります。というより、時間が足りません。人生は有限ですが、知識は無限です。人生のすべてを学ぼうとしていると、人生80年では間に合わないのです。そこで成功する人は、自分の専門分野を絞ります。しかも、徹底的に絞ります。専門分野を徹底的に絞れば絞るほど勉強する範囲も狭くなります。人生の限られた時間は自分の専門分野のみに費やすことです。勉強する範囲を徹底的に絞るから徹底的に深めることができます。仕事の威力を発揮できます。専門分野だけは誰にも負けないほど詳しくなるべきです。誰より専門分野に詳しくなれば、誰より質の高い仕事ができます。一般常識がないと一般人らしくないと思いますが、成功する人はもはや一般人ではありません。時事に詳しく一般常識はあった方がいいですが、必須ではありません。必須なのは自分の仕事に関係する勉強です。これだけは成功するために必要です。専門分野だけは誰にも負けないほど異常に詳しくなる。仕事で成功する30の方法。その23。 自分よりキャリアを積んだ人は年下でも師匠。自分よりキャリアを積んでいる人を大切にしましょう。社会の上下関係は年齢ではなくキャリアです。いかに勤務経験が長く豊富な経験を積んでいるかです。仕事をしているとき、自分より勤務経験が長ければ、年下でも先輩です。たとえアルバイトさんでも、自分より勤務経験が長ければ、ベテランのアルバイトさんです。立派なキャリアがあります。勤務経験が長いほど、様々な場面の対応をよく知っています。基本的な仕事は、もちろん、いざという時の対応まで、自分よりスムーズに対応できるでしょう。自分より詳しい人は師匠です。もちろん困った時も自分よりキャリアを積んだ年下に相談です。年上という理由だけで偉そうにすると反発が起こります。仕事を知らない人が仕事を教えるのはおかしいとなります。自分より若い人を師匠と考えるのは抵抗があるかもしれません。しかし、抵抗を感じているうちは成長できません。つまらないプライドが成長を妨げています。自分よりキャリアを積んだ年下を師匠と考えるから成長できます。自分より豊富なキャリアを積んでいる人から学ぶ姿勢を持ちましょう。自分よりキャリアを積んでいる人は年齢に関わらず師匠と考える。仕事で成功する30の方法。その24。体格と成功には密接なつながりがある。欧米では体格が仕事の評価につながります。差別ではないかと思いますが、差別ではありません。正当な評価です。体格は日頃の考え方や行いが外に現れた結果です。太っているのは自分で自分のコントロールができていない証拠です。欧米では肥満の管理者はいません。自分の体をコントロールできない人が仕事やチームのコントロールもできるはずがないからです。有名企業の経営者を見ても必ずスリムです。成功したからスリムになったのではありません。スリムな体格を維持できるほど自己コントロールに優れているから成功したのです。体格と成功には密接なつながりがあります。成功したければシェイプアップしてスリムになることです。ダイエットとは単に肥満の解消だけが目的ではありません。自分で自分を正しくコントロールするトレーニングでもあります。暴飲暴食を避けたり、食事のバランスを考えたり、適度な運動をしたり、などです。すべて自己管理です。ダイエットとは、自己管理の訓練です。ダイエットが成功するなら、仕事でも成功する可能性があります。肥満に悩んでいるなら、痩せるためより成功するために、ダイエットしましょう。ダイエットへの挑戦は、成功への挑戦でもあるのです。自己コントロールのトレーニングとしてダイエットを心がける。仕事で成功する30の方法。その25。スポーツは体を鍛えると同時に精神力を鍛えることでもある。オリンピックのプロスポーツ選手は強い精神力を持った人ばかりです。気合、集中力、忍耐力などがあります。負けん気が強く、我慢強くて積極的な姿勢があります。もちろん、生まれつき精神力が強いから優秀になった人もいるでしょう。しかし、すべての人がそうではありません。オリンピック選手でも、もともとは弱気で引っ込み思案だったという人が多くいます。スポーツを通して精神力を鍛えたと、誰もが同じことを言います。どう言うでしょうか。実はスポーツそのものが精神力のトレーニングでもあるのです。例えば筋トレを思い出してみましょう。ダンベルを上げ下げするときは心の中で苦しい、もう少し頑張ろうを繰り返します。 筋力を鍛えるのは、苦しみをこらえることでもあります。筋トレをするたびに、苦しみをこらえる経験になります。やる気を出したり、集中したり、我慢したりしなければなりません。その結果、精神力も強くなるのです。筋トレだけではありません。日頃のトレーニングから本番まで、スポーツはすべて精神力を鍛える連続です。スポーツは、体を鍛えると同時に精神力を鍛えることでもあるのです。精神力を鍛えるなら、スポーツをしましょう。激しいスポーツが難しければ、仮運動でも構いません。ウォーキングでも、ジョギングでも、筋トレでも、大丈夫です。精神力は、スポーツを通すと、鍛えやすくなるのです。スポーツを通して、精神力を鍛える。仕事で成功する30の方法。その26。努力なくして成功もない。成功する人は間違って理解されやすいです。たまたま仕事が時代に合っていたのだろう。たまたま協力者が近くにいたおかげだろう。生まれつき頭がいいのだろう。成功していない人は成功している人を見て努力していない人だと思いがちです。成功していることが羨ましくて偶然という言葉で片付けたいのが本音です。しかし実際にはそうではありません。努力せずに成功できましたという話はありません。昼寝をしているだけで成功できれば誰も苦労しないのです。努力なくしても成功もありません。成功する人には必ず努力があります。しかも人一倍の努力です。時代に合ったことができたのも人一倍、時代を読み取る下調べをしたからです。協力者がいたのは偶然ではなく、協力者を求める努力をしたからです。頭がいいのは生まれつきではなく人一倍、勉強したからです。成功とはいえ、人一倍の努力の成果です。努力を否定していると成功もできません。成功する人は努力しても無駄だろうと思うのではなく、努力すれば必ずうまくいくと信じています。努力、努力、また努力です。成功を信じて努力を重ねる人が成功できるのです。成功を信じて努力をする。仕事で成功する30の方法。その27。成功も一線を越えると恐怖が消える。成功とは高いところへ登ることに似ています。階段でビルの高いところへ上がるにつれて恐怖も大きくなります。高いところへ上がるほど落ちたらどうしようと思い体がこわばります。しかし一線を越えると逆に恐怖が消えます。どんどん高いところへ上がり、雲より高く上がります。飛行機に乗った時、窓から地上を見ても高くて怖いとは思いません。窓から見える街並みがミニチュア模型のようです。あまりに高すぎて高いところにいる実感が消えます。むしろいい眺めだとリラックスできます。鳥になったみたいだと思うのです。成功も同じです。成功に近づくにつれて不安も大きくなります。成功に近づくにつれて失敗したらどうしようと思うからです。成功が軌道に乗るまでは不安だらけです。しかし一線を越えると一転して恐怖が消えます。成功が軌道に乗って安定し始めると成功している実感がなくなります。たとえ失敗しても成功した時の蓄積があるため何とかなるだろうと思い恐怖も消えるのです。いい気分だとリラックスできます。恐怖を感じるならまだ成功の途中です。まだ本当に成功していません。恐怖が消えるくらい成功することです。もっともっと挑戦を繰り返し成功しましょう。失敗の恐怖が消えるくらい成功してしまう。 仕事で成功する30の方法。その28。最後だから適当にするのではない。最後こそ一番気合を入れる瞬間だ。最後は手を抜いてしまいがちです。もう終わりだとわかればほっと安心します。ゴールのたすきが見えた瞬間、すでにゴールした気分になり、最も気持ちが緩みやすいです。ここが注意ポイントです。最も気持ちが緩む瞬間だからこそ、信じられないような大きな失敗を犯しやすくなります。最後の最後で大失敗はよくある話です。最後に失敗すると、今まで積み重ねてきたことが全て台無しです。ゴールの瞬間につまずいて転ぶのが一番かっこ悪いです。ゴール直前で失敗するからこそ、いつも以上に失敗が目立ちます。最後だから手を抜くのではありません。最後だからこそ一番気合を入れるのです。最後に一番気合を入れると、うまく成し遂げられます。ゴールの瞬間に一番気合を入れるのが一番かっこいいです。マラソンでゴール直前に追い込みの猛ダッシュをすると、かっこよく映るのと同じです。かっこよくゴールのタスキを切るからこそ、後味が良くなり、美しい印象で締めくくれます。綺麗にゴールできる人は、次のステージでもうまくいきます。仕事を最後まで、きちんと、できる姿勢が、大切なのです。最後だからこそ、一番気合を入れて、綺麗に締めくくる。仕事で成功する30の方法。その29。一般募集から応募してきたある大物俳優の話。あるところに舞台のオーディションがありました。一般募集であるため、希望者は素人ばかりです。面接官が希望者を次々と面接します。舞台への意気込み、得意なスキル、これまでのキャリアなどを尋ねます。ある一人の中年男性が現れました。その人は見覚えのある顔でした。ご職業は何ですか？俳優です。なんとすでに俳優であるにもかかわらず、一般募集から応募して面接を受けているのです。しかも大物俳優です。すでに俳優をしているなら、多少のコネで進めたことでしょう。彼はコネには一切頼らず、一番下から面接を受けに来ました。少しは偉そうにしてもいいですが、彼は謙虚でした。面接官は尋ねました。なぜコネを使わないのですか？意外な一言が返ってきました。初心を忘れたくないから。成功するために大切なのは初心です。経験を積んで大物になるほど周りがこびてきます。多くの人がこびてくると、自分は大物になったと勘違いして気持ちが緩みます。気持ちが緩んでは終わりです。自己研鑽を怠り、態度が横柄になって礼儀作法を忘れてしまうのです。大物になるほど初心を忘れやすくなります。大物になるほど初心を抱き続けることが大切です。自分が夢に向かって歩み始めた時の気持ちは、夢を叶えてからも抱き続けることです。その話を聞いた面接官は深く感動しました。彼は見事面接に合格したのです。大物になるほど初心の気持ちを大切にする。仕事で成功する30の方法。その30。仕事を淡々とできるようになったら成功は近い。仕事をするとき、いちいち頑張ってはいけません。熱くなったり、気合を入れたりしてはいけません。仕事は特別なことではなく普通のことです。すごいことでも珍しいことでもなく、毎日行う当たり前の日常です。熱くなったり、気合を入れたりしないと始められないのは、まだ仕事に慣れていません、と言っているのと同じです。仕事に特別な感覚があって、まだ十分慣れていません。 仕事は人生の大半を占めるものですから、いちいち熱くなったり、気合を入れたりしていると、フットワークが悪くなります。余計なところでエネルギーを消耗することになって、長続きしません。あなたが朝起きて顔を洗う時を思い出してください。いちいち熱くなったり、気合を入れたりしないはずです。いちいち考えたり、迷ったりしていないはずです。無意識に体が動いて、淡々とこなしているはずです。それは完全に習慣化され、生活の一部になっているからです。仕事も同じです。仕事を淡々とできるようになったら、完全に習慣化され、生活の一部になったということです。朝起きて顔を洗うのと同じように、仕事も淡々と取り組むのです。できるだけ淡々と取り組めるようになることです。熱くなったり、気合を入れたりする必要をなくし、淡々とこなすようにします。仕事前の儀式はあっていいですが、あまり大げさな儀式にならないよう注意してください。頑張るという感覚がゼロになれば理想的です。自然と体が動き始め、さっと仕事に取り掛かれます。ストレスを感じにくくなるので、疲れにくくなり、集中力が持続します。仕事がどんどん進んでいき、結果もどんどん積み重なります。気づいたら大きな結果を残していた。となります。自分が行った仕事結果に驚くのです。できるだけ普通の感覚にして生活の一部にしましょう。力も気合も入れなくても普通にできるようになりましょう。仕事を淡々とできるようになったら成功は近いのです。仕事を淡々とできるようにする。仕事で成功する30の方法。まとめ。その1。好きなことを見つける。その2。自分の才能を見つけて磨き、社会と人のために生かす。その3。成功している人を不快に思うのではなく、羨ましく思う。その4。何かを成し遂げる前は、まず思いを強く持つ。その5。どう成功したいのかを具体的にする。その6。手間を省きつつ効率を上げるような仕組みを考えて仕事をする。その7。誰もが嫌がることを誰よりする。その8。非常識に考える。その9。時間がなくても何とか時間を作ると思って何とか時間を作り出す。その10。小さな目標を一つずつ達成して大きな夢を叶える。その11。周りから反対されても説得できるくらいの気持ちを持つ。その12。あらゆる変化を受け入れる姿勢を持つ。その13。決断の先延ばしはやめて今決断することを習慣にする。その14。仕事をするときは徹底集中する。その15。お化け屋敷に入るつもりで挑戦を楽しむ。その16。間違えたときは喜ぶ。その17。うまくいかない理由をじっくり探る。その18。成功パターンより失敗パターンを学ぶ。その19。最高を目指すより最悪を避けるようにする。その20。成功するために時代の流れをつかむ。その21。最高点を狙うより平均点を上げる努力をする。その22。専門分野だけは誰にも負けないほど異常に詳しくなる。その23。自分よりキャリアを積んでいる人は年齢に関わらず師匠と考える。その24。自己コントロールのトレーニングとしてダイエットを心がける。その25。 スポーツを通して精神力を鍛える。その26。成功を信じて努力をする。その27。今日一番頑張る瞬間を毎日心がける。その28。失敗の恐怖が消えるくらい成功してしまう。その29。大物になるほど初心の気持ちを大切にする。その30。最後だからこそ一番気合を入れて綺麗に締めくくる。